はい、こんにちは、リュウタです。今日も音声配信の方をお届けしていきたいと思います。今日のテーマは完璧主義と自己否定ということでお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。完璧主義についてですね、完璧主義と聞いて皆さん、どんなイメージを持つでしょうか。僕は、心理学にその興味を持つ以前はその自分自身が結構その完璧主義的な部分がありまして、で、同様に僕と同じように完璧主義的な考え方を持っている人については結構その、肯定的というか、ポジティブなイメージを持っていたんですね。例えばそのすごいね、仕事とかにしてもしっかりやるし、勉強なんかでもねすごく緻密にスケジュールを立てて、カリキュラムを組んでルーティンをこなせるし、もしくはねその男性であれば共感してもらえると思うんですけれどもね、あのデート、彼女とかその奥さんとのデートなんかでもねすごい、完璧なエスコートプランをその事前に準備して計画を立てて進めていけたりだとか、実際その完璧主義なその性格の人ってそのやっぱり仕事とかの成果でも優秀な成績を収める人ってすごく、多いんですね。で、僕自身も結構そういう自分のその、A型なんですけど、僕が A 型らしい性格というか、A 型らしいその几帳面なところというか、そういう部分について、ポジティブに捉えてたというのは先ほどお話ししたんですけれども、いろいろその勉強をしていくにつれ、またこういう発信などもね、始めていくにつれて、やっぱり、ちょっと完璧主義な人、なんとなく生きにくさを抱えているぞっていうところに、やっぱり強く思い至るようになりまして、もちろんね、その完璧主義な人は完璧主義な人ですごく、今までね、述べてきたようにいいところたくさんあるんですけれども、少しね、その自分と向き合って、癒してあげる必要がある点も多いのかなっていうふうに思いました。おいおいお話ししていくんですけれども、完璧主義な人って、結構、その幼少期などですね、幼少期の親子関係だとか、幼少期の家庭環境、兄弟、特に、長男長女である場合ですね、長男長女である場合なんかは、その弟、妹とかの関係だとか、もしくは、その幼少期を経て、その小学校時代とか、結構、勉強面とか、その先生に結構、言われちゃったりだとか、クラスで恥をかいちゃった経験だとかを経て、完璧じゃなきゃいけない、ちゃんとしてなきゃいけないっていう風な、その心に、ある種、傷を抱えてしまっていることが多いんですね。で、その辺のね、自分の完璧主義を身につけるに至った、その傷の部分、その傷を抱くに至った、その過去の部分と向き合ってあげる必要っていうのが、あるんです。で、今日はそんな完璧主義についての、音声なんですけれども、基本的に、僕自身のね、経験からも言えるんですけれども、完璧主義の人のね、その性質というか、マインドとしては、やっぱり、ちゃんとできなきゃダメとか、いつもしっかりしてなきゃダメだとか、すごい、もちろん文字通りね、完璧、自分はもう完璧じゃなきゃダメっていうふうに思っているんですけれどもね、そういうのは、その自己否定、内なる根本的な自己否定が結構原因になっちゃってるよっていう話です。で、ちょっとツイートを引きながら、僕がした、先日したツイートを引きながら、音声の方をお届けしていきたいんですけれども、ここからちょっとツイートの、引用になります。自己肯定感が低い人の特徴は、頑張れない自分はダメ、ちゃんとできない自分はダメ、完璧じゃない自分はダメという自分へのダメ出しが激しいことです。親に過干渉されたり否定され続けると自分を許せなくなる。いつも完璧を求めガチガチに緊張してしまう。自己肯定感が高い人は自分にも優しいです。こんなツイートをしたんですけれども、これがねですね、結構な、反響をね、いただきまして、ちょっと今手元にデータがないんですけれども、おそらく結構満単位でいいねを獲得、したツイートなんじゃないですかね。もし反応 リツイートとかいいねしてくれた人がいたら、本当にありがとうございます。で、まあ、このツイートですね。まあ、自己肯定感のお話なんですけれども、一行目にその完璧じゃない自分はダメという自分へのダメ出しが激しいことですっていう文章が出てきてるんですね。うん。で、まあ、こういうツイートに対して、その数千とか、まあ、数万とか、いいねがつくっていうことは、その結構その自分のことを、まあ、完璧主義的だと思ってて、まあ、なんだろう。生きにくさというか、もやもや感を抱えている人が多いという、そういう、まあ、証拠なのかなっていうふうにも、うん、思います。